力夫伝、著者池波正太郎、翻訳者三浦久。松田左女については、体格偉大、色浅黒く、男型にして力量秀に優れ、武芸に通ずと、物の本にある。現代においては、このような女性を奇とするに足らぬが、200何十年も前の日本、それも武家社会に暮らす女として、薩の行く末を考えると寿命が縮まる思いがすると、父親の松田助八を端差せしめたのも当然であった。力量秀に優れ、武芸に通じ、だから体格偉大になったのではなく、生まれつき体が大きく、色浅黒く、男型であったから、力も強くなり、武芸にも通ずるようになったのだ。生理も俗称も全く異なるのに、女の胸廷には、男の真似をしたいと願う心が絶えず潜み隠されており、ことに、薩のような肉体的素質を持った女にとっては、己の容姿に対する劣等感が、そのまま武芸への発散と変わる。彼女18歳の時に、木立薙刀の切り紙を許されたほどで、父親が奉公している毛利家のみか、近辺の屋敷の者たちにも、薩が道を行くと、毛利の女半壊が通るぞと評判をされたものである。半壊は昔の信濃武将で豪傑の代名詞になっている。松田助八は毛利但馬守の家来で温厚な人物だが、こといっては薩女一人であるし、妻の里と共に、とても養子が来てくれようはずはない。心痛が絶えなかった。この殺女に武家奉公の勧めがあったのは、享保7年正月のことで、薩はすでに22歳であった。それはこういうことだ。石見、今の島根県、浜田54,000石の大名で、松平周防守安豊の江戸屋敷に、中臈として奉公をしている岡本密女の召使いに薩が選ばれたのである。これは松平家の広敷用人を務める山萩平太夫という者が、華道を通じ密女の父とも薩の父とも親交があったためで、全ては平太夫の口利きによるものだ。とてもとても、我が娘が御殿勤めなぞ、もってのほかで。一も二もなく、松田助八はかぶりを振ったし、本当になあ、と薩の母親も悲しげな苦笑とともに、これを肯定せざるを得ない。これを知って、薩が憤然となった。そのお話、お受けしてくださいませ。ぐっと出張った額の下に、くぼんで見えるどんぐりのような目を光らせ、父上がお嫌でも、私が山萩様へ行き、お引き受けつかまつります。決めつけるように薩が言った。こうなると穏やかな両親の手に負えるものではないのである。薩にしても、大名奥御殿の中の女の世界で暮らしたい気など毛頭なかったのだが、父も母も私を女じゃと思うてはくださらぬ。このことへの反発がとっさに彼女を決意させたものであろうか。薩の奉公はたちまちに決まった。江戸城虎ノ門内にある松平上屋敷へ赴き、自分が仕える岡本密女を見た一瞬、薩は密女に好感を抱いた。 それというのも、道女があまりに幼く、可憐に見えたからである。時に道女は18歳、旗本、細井力之助の用人を務めている父、岡本左衛門の手元を離れ、松平家奉公へ上がって間もなく、殿様の手がつき、親御拝領ということになり、お手すき中臈に出世をした。ために召使いが必要となったわけである。殿様の手がつくほどだから、無論美貌である上に、心持ち明るく素直で、薩殿、よろしゅうに、と道女が丁寧に声をかけてくれたとき、薩は、ここへ来てよかった、と思った。まず、主従の暮らしは、その第一歩からうまく運んだのである。さて、奉公が始まってみると、なるほど、薩にも納得がいくことが多い。大名屋敷内奥御殿の男子禁制の女中奉公が、どのように複雑面倒を極めているか、それは噂にも聞いているし、薩自身も大名屋敷の長屋で育ったのだから覚悟もしていた。それにしても道女への風当たりは強い。新参者がたちまちにお手つきとなって出世をしたのだから、他の中臈たちからも妬まれるし、ことに奥方好きの年寄りで、沢野という老女がことごとに意地悪をする。ここで少し殿様夫妻のことを述べておこう。殿様の松平康豊は、分家から養子に来た人で、この時すでに結婚をしていた。本家先代の殿様康一が急死し、相続人がいなかったため、思いもかけぬ康豊が選ばれたのだ。康豊の妻は、亀沖守の家来、亀井宮内の娘であるが、夫の康豊が一躍本家54,000石の藩主となったため、これにふさわしい位取りをしなくてはならぬので、亀井沖守養女ということになった。もともと石見の松平家と亀井家とは、昔から深い姻戚関係がある。そこで沢野が奥方好きの年寄りとして入ってきたのだ。だから騎乗部の奥方も、沢野には頭が上がらぬし、殿様もおとなしい容姿で、これは奥方にも頭が上がらぬのだから、沢野が煙ったいのは当然であった。沢野は亀井家の臣でも、名家と言われる落合何がしかの姉で、才学兼備、規律加減、俗習に忌まると石見家計録に記されているほどだから、たちまちにして奥御殿に君臨し、女子ヶ島の勢力を一手につかみ、10年を経た今では家老用人たちでさえも一目置かねばならぬほどになっている。沢野は60に近い今まで、男も知らぬし、幽芸も知らぬ。若い女中などへの思いやりもなく、どこまでも規律一点張りのやかましさで、奉公に上がった女たちも、すぐに暇を願い出る者が多い。こういう沢野だから、お手つき中臈になったばかりの岡本道女への風当たりが、どのようなものだったか、くだくだしく述べるまではあるまい。こうなると、道女を妬む他の中臈や女中たちまで沢の葉になってくる。道女は新鮮な果実のようなみずみずしさの上に、ことをよくし、前にも長じている。殿様が寵愛するばかりでなく、 奥方にも気に入られた。これがまた奥方好きの沢野にはたまらないのである。ま、こうした状況の中へ薩が飛び込んできたわけだが、彼女が日女の召使いになって2ヶ月もすると、沢の葉にいじめられていた日女もだいぶ楽になってきた。薩が何かにつけて守ってくれるからだ。奥女中の陰険極まりない意地悪に対しても薩はびくともしない。威風堂々たる薩がぐっと目を据えて睨むと、他の中老も奥女中たちも震えが来たという。それだけに薩の要望に対する嘲笑軽侮はひどいものであって、ようも私としたことがこらえ抜いたものでございますと後に薩は述懐している。日女はもう薩に頼りきってしまい、夜更けなど次の間の薩の床へ潜り込んできて、まるで母の乳房へ甘えるかのように眠ることもしばしばであった。こうした口上が二人の間に生まれたため、薩は足掛け三年にわたる奉公も苦にならなかったのであろう。そのうちに奥御殿の人気が日女へ集まるようになってきた。お手すきの中老が奥方にも可愛がられるというのは異例だ。日女の円満優美な人柄がどのようなものであったかおよそ知れよう。沢の葉の女中たちも次第にお道派となる。沢のたる者穏やかではなくなってきた。